処方箋その1、この町の基礎体力を向上させる。ライフステージごとに基礎体力を高め、町の魅力を向上。教育・子育て政策のさらなる展開。いつの時代にあっても、将来を担う子どもたちの健やかな成長を支え、自ら未来を切り開いていくことができる力を育んでいくことは、我々大人の責務であります。そのため、全国に先駆けて小中一貫教育に取り組み、その成果を確実なものとしていくため、教育センターでの教育研修をはじめ、小中一貫教育カリキュラムの実践を着実に積み重ねてまいりました。結果として、児童生徒の学校生活における満足度や社会性の習得度を分析するハイパー QU テストで、他者への配慮や関わり等の社会的スキルが全国平均を上回っているほか、小中一貫教育に関わるアンケート結果を見ても、中学校生活に対する心配不安の軽減につながったと回答する割合が増加するなど、いわゆる中1ギャップの解消にも一定の成果を上げております。来年度は、この小中一貫教育をさらに洗練・進化させていくため、併設型小学校・中学校への移行と合わせ、各中学校区内の小中学校を一つの学園と位置づけ、小中一貫教育の実施に関する総合調整を担う学園長を任命し、学園としての教育目標のもと、地域に根ざした取り組みを進めてまいります。また、現在建設中の大崎中学校区小中一体校については、県内初の義務教育学校として、平成30年4月の開校を目指し、各班にわたる調整を進めてまいります。さらに、保護者や地域住民が学校運営に参画するコミュニティスクールの導入に向け、大島中学校区の3校、栄中学校区の4校をモデル校に指定し、その成果や課題等を検証してまいります。写真の説明。子どもたちの通学の安全を図って、地域の方々が道路の横断を見守っておられる様子です。写真終わり。子育て支援においては、近年の核家族化や共働き世帯の増加に伴い、仕事と家庭の両立を実現するための環境整備も不可欠です。そこで、年度途中に発生する保育士不足による待機児童対策として、途中入所が見込まれる公立保育所に、年度当初から保育士を加配し、その解消を図ってまいります。合わせて、4月に解消を予定している嵐南保育所において、入所ニーズが増加傾向にある3歳未満児の受け入れ増加を図るとともに、保育所と小学校とのさらなる連携を目的に、浦館小学校隣接地に朝日浦館統合保育所を建設し、多様な保育ニーズに対応してまいります。また、児童クラブの利用希望を踏まえ、小学校4年生までの児童を通年で受け入れられるよう、栄地域に新たな児童クラブを設置するなど、必要な施設整備を行い、放課後における安全な子どもの居場所を確保してまいります。ものづくりの町のさらなる進化。先ほど申し上げた通り、国内の金属加工を中心とする中小企業の集積地の勢いに陰りが見える中、燕三条地域のものづくりがこれまでと変わらない状況を維持し続けているというのは大変稀有なことであります。さらに、当地域では既存の工業団地がほぼ完売している状況においても、なお新たな設備投資や事業拡大に対する意欲が高い企業が多く存在しております。この町が日本を代表するものづくりの町として、生産拠点としての優位性を高め、さらに進化していくためにも、 迅速な仕入れや出荷を行うために、重要な役割を担う流通機能を付加させた、これからの時代に合った新たな工業流通団地の造成が必要不可欠です。そのため、栄スマートインターチェンジに近接するという地理的優位性を生かした工業流通団地について、平成32年度までの分譲開始を目指し、引き続き農用地区域からの除外手続き等を進めてまいります。また、工業流通団地の機能を最大限発揮させるために必要となる国道8号の渋滞緩和に向け、国に対して拡幅事業の推進を要望してまいります。人口減少が進むことによる国内市場の縮小が想定される中、ものづくりの基盤を維持していくためには、国外に新たな販路を求めていく必要があります。昨年11月、市場視察で訪れた中国内陸部の都市では、単に価格が安い商品ではなく、高付加価値商品の需要が高まっており、高級品を扱う店舗では、日本製品の特設ブースが設置され、その中で燕三条製品が紹介されているなど、まさに燕三条がブランドとしてのポジションを獲得しつつあると実感したところであります。写真の説明。海外の展示会における特設ブースの様子です。外国の方々が燕三条製品に手を伸ばして視察しておられます。写真終わり。こうした国外における需要喚起の可能性を踏まえ、引き続きロシア・ベトナム等への販路開拓を進めるとともに、新たにインターネット販売への参画等により、中国内陸部での販路拡大を図ってまいります。また、輸出時に発生する輸送コストや事務的な負担を最大限削減するため、燕三条地域の各社の製品を取りまとめて輸出できる体制の整備に取り組むことで、市内企業の海外展開を促進し、国外における燕三条ブランドの確実な定着を図ってまいります。さらに、燕三条地域で生産される中間材は、その品質の良さを武器に、国外需要を獲得することも可能であると考えております。そのため、日本貿易振興機構と連携し、国際協力機構が実施する ODA、政府開発援助などを通じたインフラ等の大型プラント輸出への参画に向けた取り組みを進めるほか、燕三条地域と国外の地域が企業群で交流し、効率的に国外での商談制約につなげていく地域間交流支援事業を活用しながら、B2B 中1、取引の促進に向け新たな国外市場を創出する事業モデルを構築してまいります。中1、B2B、ビジネス2ビジネスの略語であり、企業間での商取引のこと、中終わり。こうした取り組みを確実に実施していくため、仮称、燕三条海外展開戦略会議を設置し、国外へのさらなる販路拡大の手法等について、検討を深めてまいります。また、今後市場の拡大が期待される先駆的分野への進出に向け、全天候型自転車の開発において、培いつつある技術力を応用した超小型モビリティの開発を支援してまいります。さらに、2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機として、当市のものづくりの高い技術力を世界に示すため、パラリンピアンの競技用製品の開発を支援し、技術を生かした新たな市場の開拓を促進してまいります。また、優れた品質や機能だけではなく、その製品にまつわる独自の世界観を構築するとともに、それが重要視される市場の開拓等を行う、こと、道、人材との連携や、 リアル開発ラボにおけるシーズ中2とニーズのマッチングによる新たな製品開発などを引き続き支援してまいります。中2シーズ企業が持つ技術、ノウハウ、アイディア、人材、設備などのこと、中終わり。健康都市へのさらなる挑戦。健康都市の健康は、健全の健、幸福の幸。長寿社会となった現在、誰もが健康で幸せに暮らし続けるためには、意識せずとも健康、健全の健、幸福の幸、になれる仕掛けが必要です。そのため、従来の公民館事業と一線を画す、きっかけの一歩事業や、ステージ縁側での様々なイベント等の実施を通じて、まずは高齢者の外出を促してまいりました。こうした取り組みにより、参加者は常連客のみという従来の公民館事業の常識を覆し、公民館に足を運んだことのない方の参加や、男性参加者が約3倍に増加するなど、確かな手応えを実感したところであります。写真の説明。ステージ縁側でのイベントの様子です。大勢の方々が縁側内のテーブルを囲んでおられます。写真終わり。来年度はより多くの人が出かけ、そこでの交流から新たな活動が創出されていくような好循環を生み出すために、必要な仕掛けについてハードとソフトの両面から検討を進めてまいります。まず、ハード面で様々な活動を活発化させるためには、施設機能を有機的かつ効果的に結びつけるという観点から、施設機能の集約化、複合化の視点が不可欠です。こうした基本的な考えのもと、現在、平成31年12月の教養開始を目指し、体育文化センターと総合体育館の跡地に、スポーツ、文化、交流機能を有した複合施設の建設を進めておりますが、これに加え、三条小学校跡地を活用し、図書館、家事ミュージアム、理科教育センターの機能を有した新たな複合施設の整備に向けた検討を進めてまいります。また、改めて、この二つの施設が配置される中心市街地を俯瞰してみますと、ステージ縁側や家事道場、中央公民館、歴史民俗産業資料館等も配置されております。これらの施設機能を有機的に結びつけ、多彩な交流を育むエリアとしての面展開に向け、エリアマネジメントに長けた有識者や各施設等の関係者からなる、仮称、町中公共施設連携整備検討委員会を設置し、ソフト事業の充実に向けた具体的な検討に着手してまいります。さらに、外出を容易にするための公共交通のさらなる利便性の向上を図るため、昨年、下田地域の高齢者を対象に実施したデマンド交通の乗車割引が受けられるデマンド交通お出かけパスの対象を全市の高齢者に広げ、運転免許証の自主返納等の増加にも対応してまいります。安全安心な暮らしへのさらなる追求。当市に甚大な被害をもたらした 7.29 豪雨災害の復旧・復興に着手してから6年が経とうとしておりますが、ようやく笠堀ダムのかさ上げや月岡地内における遊水地整備をはじめとする県の五十嵐川災害復旧助成事業にも目処がつきつつあります。市民の皆様の安全安心をより確実なものとしていくため、引き続きスゴロ号地区内水対策事業や県の新通り川島田川河川改修事業に合わせた沿線排水路の整備、浦立第一雨水幹線排水路等の整備を推進するとともに、新たに 高野勝母川及びその周辺における雨水排水路整備に向けた基礎調査に着手し、近年多発する集中豪雨に伴う浸水被害の軽減を図ってまいります。写真の説明。白いヘルメットをかぶり、赤い作業着を身につけた人々が土のうを積む練習をしています。写真終わり。これらのハード整備だけではなく、災害に強い街づくりのためには、一人一人が防災意識を持ち、災害に備えることが重要です。現在、水害時における避難行動については、自宅の2階等に避難する垂直避難を原則としておりますが、河川の水位情報と浸水想定を連動させた上で、各地域の特性の詳細な分析を行い、必ずしも垂直避難では安全が確保できない堤防の直下などにお住まいの方の避難行動等をより精緻にサポートするための仕組みを構築してまいります。昨年9月、県央地域の悲願である県央基幹病院の建設地が須五路地区に決まり、平成35年度早期の開院を目指す基本計画が示されたところです。当市としても、一日も早い開院に向けて、県央基幹病院の建設地における農用地区域からの除外手続き等をはじめ、引き続き最大限の協力をしてまいります。他方、建設地周辺の幹線道路では、慢性的な交通渋滞が発生しており、この渋滞の解消が一刻を争う重篤な患者の救命の鍵を握っているとも言えます。そのため、建設地に隣接する下須五路上須五路線の拡幅や国道403号三条北バイパスの整備、仮称、石上大橋下流橋の建設をはじめとするアクセス道路等の整備が必要不可欠であり、引き続き、県央基幹病院設置に関わる道路等環境整備促進規制同盟会や、国道403号線整備促進規制同盟会を通じ、国、県に対し早期整備を強く要望してまいります。さらに、昨年3月の下田地域の委員の閉院を受け、住民の生活基盤である医療体制の維持はもちろんのこと、市外在住者の移住促進などにおいても、医療機関の有無は居住地の選択に大きく影響を及ぼす要因でもあることから、下田地域に新たに診療所を開設したいと考えております。一日も早い開設に向け、引き続き診療所を運営する医師の確保に努めてまいります。すべての人々の尊厳の確保。誰もが住み続けたいと実感できる街づくりには、障害や疾患の有無などにかかわらず、個々の意思が尊重され、快適な暮らしを送ることができる地域社会の形成が重要です。そのため、発達障害や非虐待等、様々な問題で支援が必要な子どもや若者に対する個に応じた継続的かつ総合的な支援を引き続き実施していくとともに、すべての子どもたちが安心して学びに集中できる環境を確保するため、障害のある児童・生徒の支援を行う人員を増やし、特別支援教育のさらなる充実に取り組んでまいります。また、障害があったとしても、自己の能力を発揮しつつ、主体的に日々の生活を営んでいくためには、経済面等における生活基盤の充実が不可欠です。昨年6月、社会福祉法人とともに誘致を進めてきた障害者等の就労を支援する IT 企業が、三条ものづくり学校において事業を開始し、一般就労に向けた取り組みがスタートしたところですが、こうした取り組みを加速させていくため、障害者を新たに雇用する企業に対する支援と合わせ、 地域自立支援協議会に当該 IT 企業と障害者を雇用する企業との意見交換の場を設け、雇用等に関わる課題を顕在化させ、その解消に努めてまいります。障害者支援に向けた取り組みと同様に、介護が必要になったとしても、生涯にわたり住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる環境を整える必要があります。そのためには、限られた医療資源を補完できるだけの体制の構築が不可欠です。そこで、在宅医療推進センターを核に、地域包括支援センターを通じて、医療、介護、生活支援を一体的に提供するための総合調整を図り、地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組みを進めてまいります。合わせて、住民相互の支え合いによる生活支援体制の構築を進めるため、生き生きサロン等の地域住民の通いの場で醸成された顔の見える関係を住民相互の支え合いにつなげるとともに、通いの場の新規立ち上げを支援してまいります。